皆さんおはようございます。私が主イエスの弟子となる決心したのは大学生の時でした。今朝のルカの福音書14章33節には、自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできませんとありました。若干20歳そこそこの私にとって、当時の財産といえば全てが1台の車の中に収まりました。9月から始まる新学期を前にしてですね、車に自分の持ち物を全部詰め込みました。本から冬の衣類から、そして当時はラジカセでしたけど、ラジカセのデッキも入れて、そして自転車を1台入れて、全部が一台の車に収めることができました。ですから自分の財産を全て捨てなければという主イエスの弟子となる条件を読んでも、別段惜しみなくですね、捨てる決心ができました。若くて、身軽な時代でしたから、多分今よりも10キロは体重も軽かったと思います。体重も財産もですね、それから43年経ってから随分と増えてしまったような気がします。改めてこのキリストの弟子となるという条件を先週このメッセージの準備のために読んでみて、43年前の自分と同じように惜しみなく捨てられるかどうか自分に問いかけてみました。正直言って、これだけ体重も財産も増えてしまうと、捨てるのに惜しいな、もったいないなっていう一抹の心配、また不安、恐れ、戸惑いもありますけれども、やはり主イエスの後についていくことを今でも同じように選択すると思います。今朝のテキスト、ルカの福音書14章25節から33節では、主イエスが大勢の群衆に向かって、弟子として主に従い続けるための大切な条件を5つ教えています。主イエスの弟子となるとはどのようなことなのか、どのようにすれば主イエスの弟子として続けて歩んでいくことができるのか、ご一緒にこのことを考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要をあなたがよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今週も続けているかの福音書14章、今朝25節から33節を見ていきます。お開きください。もう一度14章25節26節を読みします。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。 新約聖書にある4つの福音書にはそれぞれが主イエスの生涯とその教えについて語っています。そこにある主イエスの教えを聞くため、また主イエスの不思議な癒しの力に触れたい、見たいと願い、主イエスとその弟子たちの後について回る大勢の群衆がこの福音書の代表的な登場人物として記されています。彼らはさまざまな動機やさまざまな関心を持って、群衆たちは主イエスと弟子たちの後についてきました。群衆は主イエスを喜んで迎えていたと、ルカは記しています。また、主ご自身も群衆に対して友好的であった。彼らに神の国のことを教え、癒しを必要とする人々を治されていたと、ルカは記しています。この14章の25節から33節に記されている主イエスの弟子となるための5つの条件は、すべてこの大勢の群衆に向かって主イエスが語っています。最初の条件は、人々にとって、また私たちにとっても、現代の私たちにとっても大切な家族である父や母、妻子、兄弟姉妹、そして自分自身の一番大切な命までも憎まないならば、主イエスの弟子となることはできないという大変厳しい、難しい条件でした。私たちはこの言葉を聞き、また読み、文字通りに受け止めることはできません。なぜならば、旧約聖書を引用した主イエスの偉大な教え、この偉大な教えに反するからです。矛盾しているから、私たちは額面通り、文字通りそれを受け取ることはしません。主イエスは神、主を愛すること、そして隣人を自分自身のように愛することを、永遠の命を受け継ぐための大切な偉大な戒めとして人々に教えています。神を第一とする優先順位を大切にすることが主イエスの弟子たちに期待されていたようです。すなわち、自分の家族や自分自身の命は2番目以降に大切なこと、優先すべきことになります。主イエスの弟子になるとは、主イエスの後についていくことです。主イエスの教えに聞き従うことをまず優先させること、大切な家族や自分自身を優先させるのではなくて、主イエスの弟子として、主であり教師である主イエスを第一にする、それは何よりも誰よりも一番に愛すること、そして二番目以降に自分にとって大切な人を憎む、またはより少し愛することを求められています。続く27節、キリストの弟子となる2番目の条件をお読みします。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。主イエスが大勢の群衆を前にして教えられたときは、主イエスが弟子たちを連れてエルサレムを目指して歩んで旅を続けておられるときでした。すでにルカの福音書9章22節から23節で、主イエスは弟子たちだけにこのエルサレムに向かう目的についてこう教えています。9章の22節、23節を読みします。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老、祭司たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえられなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨てて、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。主イエスにとって、 ご自分の十字架とはエルサレムに登り、ユダヤ教の指導者たちに捕らえられ、多くの苦しみを受け、捨てられて、殺され、そして三日目によみがえる、復活されることを意味していました。主イエスはご自分の弟子となるための条件として、主と同じ十字架を群衆が追うことは期待されていませんでした。私と同じように私の十字架を背負ってきなさいとは言いませんでした。それぞれ自分の十字架を追いなさいと命じられました。主が弟子たちになるもの、弟子となるものに期待されたことは、命じられたことは、自分の十字架を追うことでした。それぞれに期待されている自分の十字架とは、それぞれの人生の苦難ではなくて、それぞれに期待されているキリストの弟子としての人生における使命を意味しています。それはこの地上での職業であり、それぞれが父なる神に仕えるために任されている責任です。子供であれ、中学生であれ、高校生であれ、大学生であり、社会人であっても、また引退生活を行っている方も、また年金生活、療養生活を送っている方であっても、それぞれが日々になっている、置かれている立場、神から委ねられている責任であるということ。自分を捨ててという言葉には、第一の条件同様に優先順位が求められています。自己中心、自分ファーストな自分に対して、死んで、捨てて、殺して、主イエスを第一として従う決心がキリストの弟子には求められています。自分自身ではなくて、まず主であるキリストを第一にして、その後に付き従っていく。そしてそれぞれのキリストの弟子としての使命を全うすることが期待されています。それが各自が自分を捨てて、まず自分を捨てて、そして担う自分の十字架だということです。主イエスの弟子となるための3番目の条件は、まず座って完成するために費用を計算することでした。もう一度28節から30節にします。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていて人たちは皆その人をあざけ、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。この塔を例える例え話はルカの福音書にしか記されていません。ここにも主イエスの弟子となるための条件の優先項目を見ることができます。弟子はまず座って費用を、コストを計算することが期待されています。私たちが教会の会堂や、また来年から建て始めるこの教育館を建てるときにも、まず座って教会の現状と必要を確認し、将来への展望を共に考え、分かち合い、祈り、そして費用や銀行からの借り入れを検討してから建築計画に入ります。同様に、一時のこの感情的な決断だけでは、最後までキリスト者としての救いの完成に至ることはできません。将来の完成を目指して、将来の完成をビジョンとして捉えて、思慮深くこの建造に必要なる費用を計算します、考えます。旧約聖書の箴言8章5節に次のような格言があります。浅はかな者たちよ、賢さを身につけよ、愚かな者たちよ、良識をわきまえよ。主イエスは弟子たちに懸命に 用意周到であることを期待されています。同様に私たちにもそれぞれの救いの完成を目指して思慮深く主イエスに従い続けることが今も求められています。続く31節32節に4番目の条件が記されています。31節、またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。3番目の塔を建てる者の例え話によく似ていますが、繰り返してですね、同じことが強調されています。やはりまず座ってよく考えるということです。3番目の用意周到と異なるのは、自分の現状をよくわきまえて結果としての勝ち負けに関して妥協すること、譲歩することがここで記されています。講和の条件を尋ねる、2017の新改訳を訳しています。別の日本語の聖書教会共同訳では和を求めるとなっています。自分の家来は1万人しかいない、それに対して2万人の敵がやってくるときに勝ち目はない、王様が思ったときに考えること、座ってまず座ってよく考えること、負ける戦を戦いを戦わずに相手の敵と和解を求めること、相手と戦わずにしてこの講和する、平和を求める、和解することが賢明な策であるということです。私たち人間は全知全能なる神を相手に戦うことができるでしょうか。まず座ってよくよく自分の力量を考え、神との講和を求める、和解を求めることがキリストの弟子として賢い選択だと思います。私たちの人間関係においてもさまざまな敵戦いがあります。その中にあえて相手と喧嘩をするのか戦うのか、それとも落としどころを見出して妥協して和を求めるのか、平和を求めるのか、私たちはまず座ってよく考えなくてはなりません。最後の5番目の条件は、すべてを明け渡し、師である教師である主イエスに 100% 信頼して従っていく決心です。33節を読みします。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。主イエスの弟子として最後まで歩み続けるためには、自分の財産をすべて捨てる決心が必要です。自分にとって大切な財産とは何でしょうか。皆さんは財産目録っていうのを書き出したことがあるでしょうか。ある方にとってはご自分の持っている財産の目録はこんなに長いリストかもしれない、車1台に収まらない、10トン車のトラックがいるかもしれない。でもある方にとっては小さい車に見事に収まるだけのリストかもしれません。 それぞれ持っている財産、大切にしていることを、その第三目録リストは違うと思います。ただ共通していることがあります。それは自分の財産に縛られている。言い換えると財産に心を奪われている。または財産に全信頼を置いているということです。自分が今大切にしていること、信頼していること、当てにしていること、大事にしていることは、その財産目録に記されていること。CS の弟子として従い続けるためには、完全にどこに信頼を置くんでしょうか。私たちは神に全信頼を置くことが優先されることを教えられています。神を第一に愛するならば、神に全信頼を寄せます。すべて任せします。主に信頼し、主に聞き従う者は、自分の財産に信頼することを自発的にやめます。大切な家族であっても、友人であっても、そして金銭や物質的な財産、それらすべてを手放すことができる。明け渡すことができる。神を第一に優先して信頼しなければ、すべてを明け渡す、捨てることはできません。文字通り、主イエスの弟子となることはできません。最後にまとめていきます。メッセージの冒頭で、私自身のキリストの弟子としての弟子として歩み続ける決心は43年前もそして今も変わらないことをお話ししました。私たちの人生において最も大切な決断は主イエスの弟子になるかどうかという決断だと思います。なぜならば主イエスの弟子となる選択をすることこそそれぞれの命に関わるからです。それぞれが注意深く考え、感情的にではなく、まして自分中心に決めるのではなくて、主イエスの教えにあるように、自分をまず捨てて、自分の十字架を追って、主イエスに従うことを目指さなくてはなりません。私たちがこの世界でキリストの弟子として歩み続けるためには、いつでも師である、教師である聖書を優先して生きていかなくてはなりません。主の後についていくということは、いつも主を最初に置く、その後に従っていくという決意が大切です。主が遅いからといって先回りして自分で追い越すようなことはしません。あくまでも信頼して、主の後にどんな時でもついていく決心を再確認しなくてはなりません。神を第一に優先することは、聖書が求めていること、教えていることは、心を尽くし、命を尽くし、そして知性を尽くして、全身全霊で主なるキリストを愛し、そしてその後に従い続ける決心が大切です。そのようにキリストを愛することを通して、私たちは隣人をキリストの弟子として、ふさわしくもっと愛することができるようになると思います。どのようにしたら、うるさいって言おうと思ったんですけど、どのようにしたらもっと自分の家族を愛することができるのか、どのようにしたらもっと友達に対して優しくなれるのか、どのようにしたらもっと会社の同僚と仲良くできるのか、考えるときに、まず第一に座ってよく考えておくなことは神を愛することです。愛である神を愛して第一にするならば、もっと自分たちの隣人を愛することができるように変えられていきます。まずは自分が握りしめているものを全て明け渡す、捨てることを、そして自分の使命を十字架を追って歩んでいくことがキリストの弟子に求められています。日々の生活で 主ですとの関係を優先するということは、いつも主の前にまず座って静まってへりくだり、主に信頼し、自分の前に先に導いていただくこと、そして御言葉に聞き相談し、主の知恵御心を求めて委ね祈ることを意味しています。自分自身が大切にしている持っている財産をすべて明け渡すことを通して、主に全く信頼を置き、弟子として信仰の完成に至るまでの歩みを続けることが可能になります。今回のメッセージの学びの中、準備の中で、私はそのことを願い、これからもそれを務めていきたいと思います。これが私の今週の決心です。皆さんは今イエス・キリストの弟子となることを考えている方、またもうすでに決心をしている、イエス・キリストを信じ受け入れて弟子となっている、でもさらにキリストの弟子として忠実に歩んでいきたいと願うときに、今朝どのような決心をされるでしょうか。お祈りいたします。あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためである。まことにこの方こそあなた方の命であり、あなたの日々は長く続く。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの福音書14章の御言葉をありがとうございます。あなたは大勢の群衆に向かって、あなたの弟子となるための条件を5つ教えてくださいました。今朝あなたの御言葉を聞き、私たちも同じようにあなたの弟子として歩み続ける決心を新たにされました。またまだあなたを信じ受けられてない方にあっては、あなたの弟子となることを、その招きの言葉を受けられたと思います。主よ、どうぞ私たちが今週のそれぞれの生活にあって、それぞれが扱わせている場所にあって、あなたの弟子としてふさわしく歩むことができるように助け導いてください。いつもあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださる主であることを感謝いたします。どうぞ私たちに力を、知恵を、あなたの愛を与えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。